小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その38、イエスの兄弟ヤコブその前編。イエスに出会った人々シリーズも38回を数えました。今日の主人公はイエス様の兄弟、つまり聖霊によってイエス様を身ごもったマリアと夫ヨセフとの間に生まれたイエス様のすぐ下の弟です。彼はイエス様の十字架の死と復活、そして聖霊降臨によるエルサレム教会の誕生でその中心的な人物になり、後のローマ帝国によるクリスチャンの迫害で殉教の死を遂げました。考えてみると、人間関係の中で一番近いのが親子、そして兄弟。いいところも悪いところもみんな分かってしまいますよね。そんな彼がどのようにしてイエス様を神の御子と信じ、そのために命を捨てるまでになったのでしょうか。どうぞお聞きください。
私は主イエス様の兄弟ヤコブです。聖霊様によってこの世に生まれたイエス様の数年後に、父のヨセフと母マリアとの間に私が、続いてヨセフ、シモン、ユダの弟たち、そして何人かの妹たちも次々に生まれました。兄のイエスは小さい頃から確かに変わっていましたが、父のヨセフの大工仕事を手伝いながら私たちの面倒をよく見てくれました。
イエス、あそこの棚から一番小さいのみを取ってきてくれ。
わかりました、父さん。あと棚の切れが少し悪いので研いどきます。
ああ、そうしてくれ。私もそう思ってたとこだ。よく気づいたな。
いえ、父さんが神田での最後の仕上げが全てを決めると言っているのをいつも注意していたんで、なんとなくそんな気がしただけです。
うん、それでいい。その最新の注意が大切なんだ。
あなた、イエス、一休みしてお茶にしませんか？二人の大好きな干しイチジクもありますよ。
わー、干しイチジク、やったー。
レイチェル、何言ってるの？一生懸命働いたお父様とお兄様にまず食べていただくのよ。
だって私も大好きなんだもん。
まあしょうがないわね。イエスお兄さんにお願いしてごらんなさい。
イエスお兄さん、いいでしょ？レイチェルも食べていいよね。
ああ、お兄ちゃんの分分けてあげるよ。さあ、そのままごとで汚れた真っ黒い手を洗っておいで。
はーい。
末っ子はいいわね、ああやって甘やかされて。
まあそういうな。お前だってあの子が生まれる前はそうだったんだから。
え、そうなの？言わなきゃよかった。
でも何と言っても兄のすごかったのは、神様の聖なる文、聖書の熱心な勉強ぶりでした。とりわけ先祖モーセが書かれた5つの律法の書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記をことごとくそらんじておられたのには、いつも覚えが悪いと父に叱られていた私には、子供心にこれは神業だと思えたものです。兄が12歳の時に両親と共に都エルサレムに登った帰り道に迷子になり、父たちが必死に探しながら都に戻ってみると、兄が並み居る律法学者たちを相手に堂々と律法を論じていたという話を、我々兄弟たちはことあるごとに聞かされました。今なら神の御子であられたあの方にはむしろ当たり前のことだったのだとよくわかります。でもそれを心から信じられたのはもっとずっと後の話です。あの方が30歳になって、 神の国を説く伝道の働きに入られ、この方こそ先祖からの約束のメシア、救い主だと人々の期待と称賛の声が高まるようになっても、郷里のナザレではそうではありませんでした。ある時、村の街道であの方が教えておられた時のことです。
なんてこった、たかが大工のせがらじゃないか。あれの母親はマリアだし、弟のヤコブもヨセフもシモンもユダも妹たちもよく知ってるぞ。みんなここに住んでいるんだからな。なのにあのイエスが偉いなんてはずはないじゃないか。
それを聞いて、あの方が言われた言葉を私は今もはっきり覚えています。
預言者はどこででも尊敬されますが、ただ自分の故郷、身内の者の間では尊敬されないものです。
こうして人々の不信仰のために、あの方はそこではほんのわずかの奇跡を行われただけでした。その後、あの方はガリラヤに行かれ、村から村へと巡回されました。ユダヤ人の指導者たちが命をつけ狙っていたので、ユダヤ以外の地に身を避けようと思われたからです。そうこうするうち、ユダヤの年ごとの祭りであるカリイオの祭りが近づきました。私や弟たちは祭りのためにユダヤへ行くようしきりに勧めました。
兄さん、もっと大勢の人が奇跡を見てくれるようなところへ行ったらどうだい。こんなところでくすぶってても有名にはなれないよ。兄さんがそんなに偉いんだったら世間の人に証明してみせなくちゃ。
今にして思うと、なんと不信仰な言葉だったのでしょう。兄弟の中でも一番兄を身近に見ていた私なのに、あの方の本当の姿も十字架での救いの使命もまるで分かってはいなかったのです。こうしてあの方は約3年半の間、時には最北端のヘルモン山のふもとまでユダヤの国中を巡り歩いて、神の国の教えを述べ伝えられました。私はあの方と共にナザレの家を出て、十二使徒の皆さんとあの方の伝道の働きで寝食を共にしました。あの方は人々に救いの道を解き明かしながら、多くの病人を癒し、奇跡を行い、時には死人を生き返らせ、その評判は大変なものでした。私も心の中で次第にこう考えるようになっていました。
この方はただの人ではない、神から使わされた誠の預言者に違いない。だが私はどうしてもわからない、なぜ彼は自分は間もなく十字架にかけられ、死に三日目によみがえるなどと途方もないことを言うのだ。十字架で死んでしまっては、この国をローマから解放することはできないじゃないか。それに死因の中からよみがえるなんて神にしかできないことを、なぜこの方は堂々と語るのだ。
だがやがてあの方の予言通りのことが起こりました。あの方はすべての人の罪を身代わりによって十字架につけられ、冷たい墓の中に葬られ、すべての望みは絶たれたかに見えました。だがそれから三日目、あの方は本当によみがえられ、まずペテロに姿を現し、その後十二使徒の残りの者の前にも立たれました。そしてある時には500人以上のクリスチャンの前にも姿をお見せになったのです。それからなんとあの方はこの私にも姿を見せてくださいました。
ヤコブ、ヤコブ。
はい、どなたで？主よ、あなたですか？本当にイエス様ですか？
私だ。お前は私と3年半の間労苦を共に分け合ってくれた信仰の友の一人だ。だがそれとともにお前は血を分けた私の兄弟でもある。そのお前にはどうしても肉親の絆を超えて私の本当の姿を分かってほしいのだ。これから私の体なる教会を作り指導するというお前の大切な使命のためにもね。
主よ、あの時の不尊な言葉を覚えておられたのですね。申し訳ありません。イエス様、今こそ私はあなたが生ける神の御子であられることを信じます。私のこれからの生涯をあなた様の教えを述べ伝えるために神に捧げます。
ありがとう。よかった。私はこれから残った使徒たち全員にしっかりとこの姿を見せた後、間もなく天に帰るが、その後もう一人私が選んだ男に会うつもりだ。
それがあのタルソのサウロ、後のパウロであったことを、私はしばらくして彼自身から聞くことになりました。それから数日後、イエス様はオリーブ山の山頂で大切な宣教命令を残され、あれよあれよと見守る使徒たちの目の前で天に昇り、たちまち雲の中に姿を消されました。私たちはそこから1キロほど歩いてエルサレムに戻ると、すぐ使徒たちと泊まっていた家の2階で祈り会を始めました。母のマリアも私の兄弟たちも一緒でした。
神様、イエスは、あのお方は天に帰られました。どうぞその時残されたお約束の聖霊をお下しください。
主よ、兄がイエス様が言われた通りにご聖霊をお与えください。その力をいただいてあの方の教えを伝えたいのです。
主よ、ペテロです。あなたに愛されたペテロです。私もあなたの力が必要です。もう二度とあなたを裏切らないように、自分の力ではなくあなたの御霊の力を欲しいのです。
イエス様、聖霊を送ってください。まだ若い私ですから、これからみんなよりずっと後まであなたのお役に立ちたいです。どうぞあなたの御霊を今すぐお送りください。
この熱心な祈りは数日間続き、その後あのペンテコステ聖霊降臨の出来事が起こったのです。その日のうちに主を信じる3000人ものクリスチャンの群れが出来上がり、エルサレムにキリストの教会が誕生しました。私は使徒ペテロと共にこのエルサレム教会のリーダーの一人になりました。けれどもこの教会が全世界に広がるためには、教会から使わされて町から町へと伝道し、新しい教会を立て上げていく有能な宣教師が必要でした。そのための神様の選びの器がパウロだったのです。彼はクリスチャンを迫害するために町々を追いかけ回しましたが、ダマスコの町に入るもんで復活した主に出会い、劇的な改心を遂げたのです。パウロから後に聞いたところによると、ダマスコの城門でイエス様が彼に出会われた様子はこうだったそうです。彼は強烈な主の光に打たれて目が見えなくなっていました。
パウロ、パウロ、 なぜ私を迫害するのか。
一体どなたですか。
あなたが迫害しているイエスだ。さあ立って町に入り、私の命令を待て。
彼がその通りにすると、アナニアという敬虔なクリスチャンがやってきて、彼を引き取り、手厚く看病してくれ、目も癒されたそうですが、それも実はあの方があらかじめアナニアに会ってこうお命じになった結果でした。
さあ言う通りにしなさい。このパウロこそ私の教えをイスラエル人ばかりでなく世界中の人々や王たちに伝えるために私が選んだ人です。彼には私のためにどんなに苦しむことになるかを告げるつもりです。
こうして彼は直ちにバプテスマ、洗礼を受け、すぐにも街道へ行き、こう語り始めたのです。
皆さん、私は間違っていました。ナザレのイエスは私たちの罪の身代わりに十字架で死なれ、三日目に死から蘇られた正真正銘の神の子でした。私はその復活の主に出会ったのです。皆さん、この方による以外に救いはないのです。
この後パウロを新たに仲間に迎え入れたエルサレムの教会が、そしてクリスチャンたちがどのように成長していったのか、どうぞ物語の後半をお聞きください。